皆さんこんにちは。大学受験塾ミスターステップアップ講師のヨナタンです。英語の速読力を鍛えていく14日間プログラム、今回は4日目の音声となります。前回はですね、直読直解のトレーニング方法をご紹介させていただきましたが、皆さんあれからどうでしょう？何回か自分でもですね、直読直解の練習やってみたでしょうか？ぜひですね、音読というのは本当に継続っていうのが大切になるので、ぜひ毎日ですね、1回でもいいから継続してね、音読を続けていくようにしてください。今回はですね、さらに直読直解よりもさらなるですね、速読力を身につけるためのとっておきの音読トレーニング方法をご紹介します。それが英語日本語入り混じり読みという読み方です。これめちゃくちゃ簡単に言うと、どういう読み方か、タレントさんでですね、ルー大柴さんという方がいらっしゃいます。その方のですね、まあこう口癖というか、まあギャグがですね、なんかトゥギャザーしようぜみたいな感じで、こう日本語をですね、ちょこちょここう英語を差し挟んでいくというか、なんか日常会話の中で英語を無理やりですよね、なんか入れていくみたいな。例えばなんか I play tennis だったら、なんか私はテニスをプレイするとかね、まあ私はブックをリードしてる、なんかそういう感じですよね、いうな、まあそういうこうギャグというんですかね、まあ芸風があったんですが、それがすごく実は英語をですね、英語のまま理解していく、ネイティブスピーカーのように英語をですね、こう読んでいくっていう時にすごく大事な発想なんですね。つまり英単語とか、まあ例えば名詞、動詞、形容詞、あるいは副詞っていうね、そういった単語あるじゃないですか。そういうのはもう訳さずに英単語のまま読んでしまう。で、英語と日本語の大きな違いというのは、まず一つはやっぱ助詞が違うってことですね。日本語はね、てにをはみたいな助詞がありますが、英語ってのはないわけです。だからそれを補ってあげる。そうやって読むことで、実はこう翻訳する、英単語を日本語に翻訳する手間が省けてですね、可能な限りというか、非常にですね、こう英語のまま理解することができるような、まあ、そんな読み方、思考回路が身についていく。これができると、実際英語ですね、かなり早く、しかもこれポイントなのは、ただ早く読めるだけじゃなくて、なんか、テニオファを使ってるので、こう、発想というか、頭の使い方がすごい日本語を読んでるような読み方になるので、なんていうのかな、日本語を読んでるかごとく、英語が読めるようになる。だから、英語の内容がスイスイと、すごくやっぱ入ってくるようになるんですね。そういった意味で、正確性と速度、同時にですね、こう取り入れることができる最強の音読方法になります。実際、大学点勉強法及びミスターステップアップの創始者である受験の達人南極老人が全国模試1位をですね、達成した時に英語でですね、やっていたのがこの英日入り混じり読みだったそうです。この読み方をですね、簡単な英語、本当にもう中学3年生レベルぐらいの英文で英日入り混じりをひたすらやって、もう100回以上ですね、音読して、もう英文の内容が全部暗唱できてしまうぐらいやり込んだ結果、英語をですね、めちゃくちゃ早く読めるようになって、最終的にはですね、当時、今は共通テストですが、当時のセンター英語ですね、通常は80分かける試験を、最終的にですね、なんと20分で満点が取れるようになるまで、英語がですね、早く読めるようになったそうです。その読み方、その速読力を手に入れるための方法が入り混じり読みなので、ぜひね、皆さんも、これをぜひ身につけて、実際にこう習慣にですね、していってほしいなと思います。で、実際にどうやって読むか、軽くですね、ちょっと練習というか、こういう読み方でやるよっていうことをレクチャーさせていただいた後に、実際に、ジャンヌ・ダルクのですね、英文を使って、僕がお手本の入り混じり読みを収録していきますので、実際にそれを真似ていいですね、皆さんもトレーニングしていきたいと思います。まず、先ほども言ったんですが、どういうふうに読むかというと、例えば、in the village, in the green country of France。 例えばこういう英文があった時に、名詞とか形容詞っていうのはなるべくそのままで言って、で、てにをはをつけていくということと、前置詞ですね。前置詞は普通に日本語として訳してしまいましょう。例えば、in the village の in っていうのはね、ある村でとかある村にっていうふうに訳すと思うんですが、これでもこの場合だったら、あるビレッジで、みたいな。で、in the green country だったら、green country の、で、フランスの、っていうふうにこう、of とか in は訳していく。次、there once lived a girl だったら、これ、僕はね、副詞は once ってそのまま言ってもいいし、僕は割と副詞は日本語で訳すことが多いですかね。これはね、結構自由で、 絶対こうであるべきっていうルールはありません。読みやすいように読んでください。例えば、There once lived a girl だったら、かつてある girl が lived していた。John っていう name のっていう。これ John という名のって言ってもいいし、named のって言ってもいいです。で、She spent her days だったら、彼女は her days を spent した。She とか he とか I とか you とか、こういうちょっと認証代名詞っていうんですかっていうのは、なんかあまりこう、僕は普通に日本語として訳すことが多いですが、これも She は her days を spent したっていうふうに言っていただいてもいいです。こんな感じでですね、名詞、動詞、形容詞、副詞は、だいたい英語のまま。で、手に余波を補って、そして、前置詞とか接続詞は、まあ、なるべくですね、日本語で訳していくっていうような入り混じりをですね、やっていただくと非常にいいということなので、実際ですね、次の音声から、実際にこの英文をですね、通しで読んでいきながら、英日入り混じりを体感してみましょう。